楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く。年間約500社を訪問し続けている人事のスペシャリストであり、シンガーソングライターとしても活躍する楠田優が、有名企業の人事を招いて、企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組は日本オラクル株式会社、株式会社ワークスジャパン、株式会社マネジメントサービスセンター、株式会社コーチ A の提供でお送りいたします。管理職の僕があと
はやるから。楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く。今日は東京港区の外苑前にある日本オラクルさんの14階のフロアから、お送りします。早速ですが、今日のゲストの方をご紹介いたしましょう。まず最初に 3M ジャパン株式会社執行役員人事担当、野川真紀子さんです。野川さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。続きまして、 TOTO 株式会社人材本部人材部部長の池田正明さんです。池田さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最後に、今回のスポンサーを務めていただいています日本オラクル株式会社クラウドアプリケーション事業統括 HCM クラウド統括本部エンタープライズ営業部部長の小野理智子さんです。小野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日のテーマです。今日から4週にわたり、大きなテーマは人事の変革とチェンジエージェントです。今日第1回目はですね、人事無題の変革ということで、この3人でですね、話をして進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、まずじゃあ野川さん、最近ですね、人事部内の変革ということで、いろんな各社さん話されていますけど、いわゆるトランスフォーメーションの話だと思うんですけども、ご自分自身、人事部内の変革ということで何か感じていらっしゃることはございますか？
そうですね、まあ、3M ジャパンしかり、あと、まあ、はい、私前職でもアメリカ系の外資系企業に複数勤めていた経験から、はい、非常に昨今人事、あるいは、まあ、バックオフィスと言われるような間接部門のですね、うん、シェアドサービス化というものを世界規模で推進をしているんですね。
なるほど。
例えば経理だとか、はい、まあ、出張の時の旅費精算ですとか、うん、人事で言えばトランザクショナルな仕事ですね、はい、ああいったものをですね、はい、世界の例えば、中国のどこかだったりですとか、はい、フィリピンのマニラだったりとか、うん、はたまたポーランドだったり、うん、南米北米だったらコスタリカだったりっていったことで、そう、センター化っていうものは非常に進んできているんですね。
COE
ですね。
センターオブエクセレンス、ね、
はい、おっしゃる通りですね、うん、でそういった中で、例えば人事の仕事もですね、国内から例えばフィリピンのマニラ、うん、まあ、はたまた大連だったりといったところに、まあ、業務ごとまあ切り出すと、うん、で残された人事の業務だったり、残された人事の日本のメンバーといったものは、うん、今までやってた部分をまあ、マニラの人たちがやってくれるわけだから、仕事の仕方だったりとか、そのトランジションされた仕事の部分の時間をですね、より違った形でビジネスに貢献をするといったような形で、人事の仕事の質だとか量だとかアプローチといったものが非常に変革を求められている。
なるほど、なるほど。
いったところで、仕事の仕方、人事部員のスキルセット、あとはマインドセット、あとは現場のマネージャーとか社員に対するアプローチといったものが非常に変わってきているなというのを肌で感じています。
なるほどね、ありがとうございます。はい、まあ、グローバルにシェアドという話だったと思うんですけど、うん、もう一つやっぱり BPO っていう話も ね近年多く出てきていますよね。はい、アウトソーシングしていくということで、はい、そうすると残った人事の人たちは一体何をするんだということが多分出てくるかなという、そんなふうに思いますね。ありがとうございます。池田さん、同じ質問ですけどいかがですか？
はい、野川さんのところとはちょっと、まあ、うちもTOTOって言ったら先生たちもご存知のように、非常にこう日本の企業っていうですね、イメージが強いと思うんですけど、今やっぱ海外には進出しているものでですね、やっぱりTOTOはやっぱり人を大切にする会社であります。それとTOTOのブランドと技術力っていうのが、まあ、売りなんですけど、そのブランドと技術力を担保するのは人材だということで、これはもう経営理念の中にもありまして、まあ、私の名刺見ていただいたら分かるようにですね、人事って我々は言わないんですよね。
そうですよね。
人の宝、人材本部人材部っていう形で、人は宝なんだという形で、まあ、TOTOはですね、先々 代の社長の、はい、木瀬さんの時にですね、はい、人は宝だということで、大きなですね、あの人材改革、はい、まあ、人材本部の改革をやられました。
なるほど。
で、これはですね、いわゆる人事マンに人事制度とか、うん、いわゆる社員の処遇とかですね、うん、福利厚生を考えさせるだけではなく、うん、いわゆる外の現場、まあ、私もあの購買にいたんですけど、はい、購買であったり営業であったり事業部、はい、その人たちが人材本部に来て、うん、いわゆる制度を考えろ処遇を考えろといったところで、
なるほど、
もうある意味ですね、うん、まあ、混沌とした時代ありました、うん、ただ今ですね、私ども人材本部、まあ、70人ぐらいいるんですけど、はい、半分が外から来た人、はい、
なるほど、
半分がまあいろいろローテーションで人材本部内を回ってる人、うん、で半分管理職の半分がまた女性なんですよ。
そうなんだ。
こういったところで言うとですね、うん、極めてまあ先生からもちょっと宿題いただいてますけど、うん、非常にこうやっぱり人を大切にする、社員を大切にする、
はい、
でダイバーシティを推進する、まあ、そんな体制がまあ私ども人材本部の一つの特徴だと思います。
なるほどね、はい、うん、そうすると人事部内の仕事も少しずつ変わってきている。
変わってますね。
変わってる、
はい、うん、まあ、先ほど野川さんおっしゃったように、はい、私どもあのグローバルにはまだやっぱりその仕事っていうのをアウトソーシングするようにはしてませんけども、はい、私ども全て TOTO グループ内、その中の人事業務は TOTO ビジネスという会社があります、
はい、
で経理業務は TOTO ファイナンスという会社があって、あ、
なるほど、いわゆるシェアドサービスにな
ってます、ね、はい、そうです、もうそこは知ってます、うん、で情報に関してはですね、うん、一時期 IBM さんと、まあ、弊社、まあ、非常にこう親交がありますんで、はい、IBM さんに外部委託してたんで、
なるほど、う
ん、まあ、いわゆるですねルーチン業務とか、うん、いわゆる標準化された業務は外に出してます。
なるほど。
でいわゆる戦略部隊だけが本社のコーポレート機能として、うん、
なるほど、
やる、まあ、それはグループ会社全部見るっていうことです。
なるほど。なるほど。
ですから私がやってるのは人材部っていう形ですんで、うん、グループ会社の人事制度、うん、いわゆる福利厚生、うん、で処遇も全部私が見てるんですよ。
なるほど。ああ、そうなんだ、はい、うん、なるほどね。そうするともう本当あの本社の人事はまあ戦略的な形でやっていくという時代になっているということ。
そうですね、
はい、ですね、
はい、ですんでいわゆる現場感覚が必要だという。
現場感覚が必要になってくる、はい、これはあれですかね、野川さん、よくある外資系だとビジネスパートナー
そうですね
ということになるでしょうかね、
はいはい、
野川さん、あのぜひあのビジネスパートナー HR について少し何かお話をいただけることは可能ですか。
はい、ビジネスパートナーという、まあ、要は事業部をサポートする人事、うん、まあ、会社によってはレップっていう言い方をしたり、人事、はい、クライアントパートナー、うん、まあ、ビジネスパート、弊社ではビジネスパートナーって言うんですけども、うん、まあ、各事業部の、まあ、マネージャーだったり社員だったりの方々の人事、うん、要は一部門に対する CHRO みたいな位置づけですね、かっこよく言うと、
うん、
はい、ただそのビジネスパートナーの仕事の量質もですね、まあ、会社によってその HR パートナーに求める役割っていうのはおそらく変わっていて、
変わってきた、
うん、 で、 まあ、でも一番その肝になるキーワードというのはビジネスアキュメンですね。そのビジネスを知る、
知る、
でまずそのビジネスにで活躍をされている社員について知るための前提として、そのどういうなりわいでこのビジネスは成り立っているのか、何でストラグルしていて何で成功しているのか、うん、強み弱み、うん、でその持つこの事業部に必要とされる人材のスキルセットだとか、
はい、
求められる人材像といったものを、うん、そのビジネスリーダーと事業部長と一緒になって、言葉通りパートナーになって一緒に考えていくと、
うん、そうするとね、野川さん自身、はい、人事の経験が結構もう長くはい、なってきてますけども、はい、人事だけですから今までほとんど人事のキャリアですよね。
そうですね。
あなた自身ビジネスパートナーとしてどういった形で現場の人とこう接してきてるんですか。はい、
そうですね、まあ、あの例えば自分がカバーするサポートする社員の規模が何百人だったり、うん、まあ、今だと 何千人千人単位ですけども、
はい、
まあ、全員一人一人を全部つまびらかに理解をするのは大事なんですが、まあ、限度があるので、はい、
そうね、
それは例えば自分のチームのビジネスパートナーにお任せするとして、ただどうやってその日々のビジネスの状況、うまくいってるのかいってないのかっていうのはどうやって把握をするかというのは、基本的にはそのビジネスが主催をしているミーティング、ビジネスレビューでした。
なるほど。
っていったものに主体的に参加をするようにしています。うんうん、で、どうしてもまあ人事ですから、うん、なかなかまあそういう場で発言はするのはしづらいんですけども、まずは自分はその事業のまあ成長の過程っていうものを把握する上で、ビジネスの現状っていったものを把握するように主体的に参加を、なるべく数多くですね、
はい、多くしているということですね。ありがとうございます。池田さん。
はい。
戦後日本企業っていうのはすごくやはり労働組合が結構強い時代っていうのは多分あったかなと思うんですけども、今日本の企業の人事部っていうのはそもそも労務部 っていうイメージが非常に強かったかなと思うんですけど、その辺いかがですか？
それはですね、はい、もうあの今の会長社長がですね、はい、まあ、先代の社長なんですけど、はい、張本さんが非常にその言葉を嫌ってまして、
嫌ってた。
労務管理っていうのは人を管理するんかと、
う
ん、そんなことじゃダメだろうと。
そうですね、
人をお前たちは管理するものだと思ってるんだったら、そんな仕事やめちまえと。
お、そうだったんですか。
はい、うん、いわゆる人事制度とか人事のルールは守ってもらわなくちゃいけないんだけど、うん、そこには血が通っておわなくちゃいけない、うん、いわゆる現場に行って何が困ってるんだと、うん、だったら困ってるんだったら、うん、特別扱いをしない範囲で、うん、柔軟な考え方でその人の処遇を考えてやれ、う
ん、なるほど、
っていうのをいわゆるすごい言われました。
あ、なるほどね、
はいはい、だからいわゆる人事管理とか労務管理っていう言葉は弊社内にはないんですよ。
ないよね、
はい、うん、いわゆる人を生かすために人事は何ができるか。
なるほど。
いわゆるサービス部門なんですよね、うん、で弊社っていうのはお客様に対して感謝の念を持って、
はい、
いわゆる物を売ったからお金をもらってるんじゃないんだと、うん、お客様に選ばれて、うん、お客様は喜んでいただいた、うん、とうとうの商品にしてよかった。
なるほど。
その対価として営業、うん、まあ、いわゆる事業部の人、はい、我々人材の人もお金をもらってるんだって考え方で仕事をしろって言われてるんで、
る
それは社員に対しても一緒なんですよ。
なるほど、
はい、うん、そういった意味でいくとですね、私もまあ先ほどのビジネスパートナーという言葉弊社内では使ってはいませんけど、うん、もう私なんて
ある意味 BP ですよね、野川さんね、はい、そうだね。
もう私もあの10年間購買で、うん、まあ、いわゆる購買で事業部の仕事をやるんですけども、
そうです、ね、
もう事業部でもう泥臭いこといっぱいやってきたんですよ。
なるほど。
いわゆるだから顔が見えてるんですよ、
うん、
で販売の課長、人事課長もですね、うん、まあ、3年間やりまして、うん、もうそこでもですね、社長とかですね、企画部長に怒られながら、うん、もういろいろ考えていって、やっぱり自分でこうどれだけ社に行った、どれだけいわゆる事業部に行って一緒にその人のことを考えた、
なるほど、
でいわゆるどれだけ一緒に飲んだり遊んだりしたのか、うん、ここら辺がやっぱりいわゆる何ですか、人間力という言葉あるじゃないですか、
はい、
ああいったところがやっぱり人材にはやっぱり求められてるのかなと。
なるほど。
できるかどうか別としてですよ、うん、できてないと思いますけど、
うん、
はい、
うん、まあ確かにね、あの今の池田さんの話を聞いてると、やっぱり多分労務っていうのは人というよりも法律を守るっていう、
そうですね、
イメージがすごく強いので、はいはい、やはり人より法律が好きになっていっちゃうんだろうね、ずっとそれやってると、ね、
解釈の話をすると
解釈、うん、
社長会長が怒られますね。
お、怒られる。なるほど。
その前提でどんな背景があったんだと。
でも労務は重要だけどね。
重要ですね。
重要ですよね、うん、でも野川さん、今の話、池田さんの話聞いてると、労務っていうのも多分センターオブエクセレンスになっていくだろうし、うん、そこの部分も多分労務もグローバルしていくんだろうね。
そうですね。あとまあちょっと 3M がそういう形にはなってはないんですが、私がいた昔、はい、あの別の外資系企業ですと、はい、うん、HR パートナーはいるんですが、うん、基本的にその人事はライン人事と。
ライン人事。
すなわち部下を持つマネージャー一人一人が採用から育成から、まあ、リテンションから、うんうん、まあ、キャリアディベロップメント全てについて責任を持つという仕組みだったので、
なるほど。
じゃあその中で人事のパートナーって何をするのかと言いますと、まあ、その一人一人の社員と接するのももちろん大事だけれども、その一人一人のラインマネージャーのニーズを聞き取って、で、場合によっては、例えば、あの、ま、手が回らないですね、統計的なデータを、ま、HR アナリティクスっていうような言葉をよく使う、ま、最近よく言いますけれども、そういったようなデータを提供することによって、そのデータのファクトから、その示唆するものを、ま、人事として、インサイトとして提供するですとか、あとは、例えば社外、マーケットのトレンド、人事的にこうなってるんですよっていったようなインプットをして、その1ラインマネージャーの方の人事の、まあ、自分の部下の育成だとかっていうものに反映してもらうっていったような仕事が、まあ、メインにシフトしてきたようなこともあったので、
ね、データを活躍、
そうですね、はい、
うん、ありがとうございます。小野さん、
はい、
今野川さんおっしゃったけど、データを活躍するって言ったけど、うん、ぜひ少しその辺を解説していただけますか。オラクルさんとしてはそこ得意なところですよね、逆に。
はい、弊社の場合はあのシステムを売っているんですけれども、はい、その人事システムの中でキーワードになっているのが、昨今言われているタレントマネージメント、
タレマネ、
はい、まあ、社員のエンゲージメント、まあ、うん、共感愛着っていうのをどうやって高めるかっていうことなんですね、
はいはい、
でいわゆるそのエンゲージメントの高い社員がたくさんいれば、はい、やはり好業績をもたらすというふうに考えられているんですが、
はい、
じゃあその社員ってどこにいるのっていったことを、うん、感覚値ではなくて、まあ、数値で、導き出すっていうような、うん、まあ、データドリブン、まあ、HR っていうんですかね、
うんうん、
そういったものというのが、まあ、 今注目をされていると、ま
あ、そういうことが多分技術的にできるようになったということなんだろうね。
そうですね、まあ、オラクルの場合はあのデータベースの会社なので。
知ってます知ってます、
はい、ですからその集めたデータをどうやって活用するかっていうのは、うん、もうこれは長い歴史の中で一番得意とするところなんですね、うん、
おっしゃる通りだね。
ただ HR に関してはそれが一番遠いところにあったといいますか、
遠いところにあった、
まあ、対局にあったところで、うんうん、なかなかこう HR の場合にはそういったデータドリブンということで考えずに、まあ、人の経験値に頼って人を移動させる、うんうん、もしくは前に池田さんともお話をさせていただいたんですけれども、
はい、
まあ、ある人が上がったらそれが押し出されるように、
あ、玉突きで
玉突き人事というような形で上がっていく、う
ん、まあ、日本の伝統的な100年以上歴史のある企業は意外とそれはずっと今まであったんじゃないかなと思うのと、うん、今でもある。
そうですね、まあ、それが悪いというわけではないとは思うんですけれども、うんうん、まあ、それだけではですね、このまあグローバルに勝っていくっていったところでは、うん、まあ、十分条件を満たせないということで、うん、そのデータドリブンマネジメント、まあ、データドリブンの HR マネジメントというのが必要になってきていると考えてます。
なるほど、なるほど、うん、ありがとうございます。少し話題を変えて、野川さん、その人事部内の変革ということになると、人事部内の人たち、まあ、あなたもそうなんですけども、やっぱり知識も武装していかないといけないと思うんですよね。
そうですね。
先ほどビジネスパートナーということで現場に行くっていうのはありましたけども、現場のことを知るってありましたけど、人事としてのいろんなこう新しいものっていうのはたくさん出てきてると思いますが、あなた自身どうやって勉強してるんですか？
私はそれこそこの人事放送局ですとか。
人事放送局を、はい、聞く、いいですね。
まあ、願わくば例えばいろんな種々さまざまなところでいろんなセミナーですとかやっているのに本当は足を向けられればいいんですが、まあ、時間も足りないので、うん、まあ、例えば何かしらその HR プロフェッショナル向けの機関のメールマガジンでそのトレンドを知るだとか、
知るとか、
はい、うん、ですね。
常にアンテナを張って。
そうですね。あとはその人事メンバー、うん、人事の例えば昔の会社のつながりですとか仲間たちとのオフラインでの情報交換、
大切だね。
を非常に、うん、まあアナログですが、うん、生の声をいただくように、う
ん。なるほどね。なるほどね、はい、うん。池田さんはいかがですか。
私はですね、はい、先生の本を読む。
ありがとう。
破壊と創造の人事。
総局も破壊と創造の人事も。
いや、私ですね、この
本役に立ってんな。
いや、この本を読んでですね、はい、実はちょっと先生が書かれたということをちょっと忘れてまして、
うん、
ちょっと私、ちょっと後片付けをしてるときにですね、
はい、
先生の本だと思って。
あ、そうか、僕だってことを知らずに読んでた。
いやいや、非常に面白かったんですけども、いわゆるですね、私がやってるのはどちらかというと、まあ、小野さんからいろいろ教えてもらうことも多いんですけど、うん、
はい、
やっぱりですね、自分が学ぶことってもう限界があるんで、うん、野川さんと一緒で、うん、いわゆるいろんな人に会う。
会う。
だから人事だけじゃないんですよね。うん、いろんなことを考えてる人がいっぱいあるんですよ。
いろんなことを考えてる人がいっぱいいる。
今日もですね、小野さんからですね、
う
ん、社長さんご紹介していただいたときに、
そうなん
だ、あ、この社長さんってこういうところがあるからオラクルがあるんだとか、なんかそんな感じのものがあるんですよ。これちょっと先ほどおっしゃったように、まあ、私もちょっと今年50になったんですけど、はい、いわゆる人事マンとか野川さんみたいに役員の方とか、うん、まあ、いわゆる対処交渉から見る人ってやっぱり50歳を迎えた時にどれだけその人間としての幅とか、うん、人間としての受け止める力、
はい、
あと感度ですかね、
感度、
それを持ってるかっていうことが必要で、うん、人事マンっていうか、まあ、人事部長とか人材本部長とかやってると、うん、やっぱりなおさらそこが問われるんじゃないかなと、
問われる、
はい、なるほど、私は 思います、
うんうん、そしてやっぱり外の方と接して、いや、もうこれは情報をインプットする、
はいはい、
でも池田さんが意外と人事の部長さんってあんまり社会出ないでずっと社内にいてる方も結構いらっしゃるんですよね。
私ですね、能力協会さんとか生産性本部さんからですね、うん、ダイバーシティとか、うん、いわゆる理念でもいいんですけど、うん、講演しろって言ったらすぐ行くんですよ。
すぐ行く。
そうするとそこでもう、まあ、ちょっと小野さんがよくご存じで大爆笑になるんですよ。
大爆笑になる、
うん、放送できないこといっぱい言うからですね、う
ん、なるほど。今日はダメだな。
今日はダメですね、うん、今日はずっと広報からマークされてるんで、で今日はダメなんですけど、はい、いわゆる一旦考え方を振ったこと、まあベースあるんですよ、
はい、
振ったことを言うとそれに対していろんな人が質問してくれるんですよ、うん、非常にだから自分を測れる、うちの会社の人事戦略を測れる、
質問ってしてくれるってのは嬉しいですよね。
嬉しいです、嬉しいです。
客観視だもんね、うん、客観してくれるっていうね、うん、360度サーベイのフィードバックみたいな、
ね、そうですね。
ある意味ね。
そうそう。だからそれがやっぱりうちの会社の評価であり、まあ私自身の評価になってるかもしれませんけど、うん、それってですね、やっぱり今私がいろんな人事戦略とか、うん、いわゆるこう何をやらなくちゃいけないとか上の方から聞かれた時に非常に刺激になる。
うん、なるほど、
はい。だから一番やっぱり勉強になるのはやっぱり 社外の人の評価とか社外の人のアドバイスですね。
なるほど、はい、なるほど、ありがとうございます。
まあ、今日はあの野川さんの話とか池田さんの話を聞きながら私は感じたんですけども、やはりこの社内の会社から働いた仕事をただやってるってだけじゃなくて、社外に出ながらいろんな、また社内のいろんなね、メールマガジンだとか読んだりとか勉強会、あとはこのラジオ聞いたりとかして、自分自身の学ぶ時間を取っていらっしゃいますよね。多分だから今の世の中、日本は特にあの、ワーキングマザーだとか介護だとかという、そういう時間の制約のある方たちのことだけ考えますけど、多分これからは人事の方、また現場の方も、全ての社員の方が多分そういう自分自身学ぶ時間制約っていうのが僕あるのかなというふうに、それは思いました。だからそういうことをしていくことが結果的にこうワークライフバランスっていうのに、うん、こうつながっていくのかなというふうに、そんなふうに思いました。ワークライフバランスをやろうではなくて、うん、そんなふうに思いましたね。小野さん、今日 あのゲストのお二方に何かご質問ございますか、このテーマで。
そうですね、人事部内の変革っていうことで、うんうん、まずお話をしていただいたんですけど、はい、まあ、外から見ていると私人事ではないので、うん、まあ、人事部内の変革っていうのはいろいろある組織の中で最も難しいんではないかなと考えてるんですが、は
い、難しい、どうしてですか。
やはりその、まあ、保守的なような気がしていまして。
あ、保守本流なのかな、う
ん、それからあとスペシャリストといいますか、うん、東東さんとかスリムさんの場合は違うのかもしれませんけれども、はい、長いこともう入社した時からずっと人事バタできて、もう何十年も人事にいる、うん、他を経験したことがないっていう方が多くて、うん、このやり方でいいんだという方が多い気がしてるんですが、うんうんうん、そのあたりどういうふうに変革をしていくのか、
なるほど、
どうしていったらいいのかっていうのを、まあ、聞かれている皆様に何かこうメッセージをいただきたいなと思っています。
ありがとうございます。池田さん、いかがですか。
あのですね、まあ、小野さんの質問の前半でいくと、はい、まあ、弊社はですね、先ほど先生の質問にもお答えしたんですけども、うん、もう人事のスペシャリストっていうか、そういう概念をもう社長たちが崩したんですよね。いわゆるうちの会社はですね、部長になるためには必ず2つの違う部門の課長をやらなくちゃいけない。
あ、そうなんだ、
はい、で本部長に上がるためには違うところの部長、もうこれ完全部門が違うところの部長をやらなくちゃいけない。
なるほど。
で課長部長クラスでどんどん上がっていく人は3年で絶対ローテーションする、はい、
へ
ー、っていう形の
考え方、かなりだからゼネラリスト的に育成していく、
もうあのいわゆるですね、うん、人事の本当のプロが必要だったら、うん、それ中途採用で取ってきた方がいいんですよ。
なるほど、
うん、だってそんなあの生え抜きで大した人事マン作れないですから。そうじゃなくて、うん、いわゆる先ほど言ったように現場のことが分かる、うん、会社は、まあ、ちょっと、まあ、次のテーマになるんでしょうけども、はい、変えちゃいけないものと変えていいものがあるとすると、うん、人事なんてどんどん変えるっていうのがうちの会社の経営者の考え方なんです。
なるほど、なるほど。
そうしないと多分あのいわゆるグループ経営とか、うん、グローバル経営で人材、うん、っていうところの部署が存在感を出すことはできない。
なるほど。
私は経営者からそう言われたんですが、私もそう思います、うんうんうん、
は
い、
今の池田さん のおっしゃってくれたことっていうのは、あの TOTO さんでは何年ぐらい前からそういうふうになってきてるんですか。
ですから、まあ、先々代の岸田さんの時ですから、うん、ちょうど12年ぐらい経ち
ました。12年ぐらい前だから、今世紀入ってから、はい、今世紀入ってから、ね、
あ、そうですね、
はい、なるほど、
はい、うん、徹底してやってますよ、経営陣が
徹底してやってる、
うちは。
それでうまくいってる、
うん、まあ、結果として、うん、まあ、皆さんご存知の、まあ、一応工業績上げてる、
工業績上げてるから、は
い、
なるほど、
まあ、結果としていいかどうかなんでしょう、
ね、ベースだけどね。
ただ非常に会社としては元気だと私は思います。
元気、
はい、
うん、元気の源は何。
いわゆるやっぱり何でしょうかね、みんなが頑張れば頑張っただけお客様から感謝されるが一つ、うん、それとそれが最終的に家族の豊かさにつながっている、うん、いわゆる自分だけじゃないですよね、うん、お客様と家族が、
うん、だから それはだからね、あの他の部門を経験することと何が関係あるんですか。
いろんな見方ができるわけです
。いろんな見方ができる。
やっぱりですね、何かの一つの仕事しかやってなかったら、うん、お客様が誰かわからない。
なるほど。
家族の子供たちとか奥さんが何を考えてるかわからないと私は思いますね。
なるほどね。
まあ、私自身本当は分かってないかもしれない
ですいやいや、とんでもない。そうですか、うん、ありがとうございます。
とうとう祭りみたいなものをとうとうさんやっていて、
とうとう祭り、
はい、あのですね、私ども工場、国内に
工場
18拠点ほどありまして、うん、毎年ですね、うん、1回あの地域の方々の、うん、 人たちに感謝するということで、社員が出店をやってですね、うん、いわゆる有名な芸能人とか呼んだり花火上げたりして
盆踊り大会
やってるんですよ。で露店は
全部盆踊り大会はないんだ。
盆踊りはですねよほど田舎の工場だったらあるかもしれません。盆踊り、まあ、それで大体地域の方が1万人全部来るんですよ。
1万人も来るの。
いわゆる各地域の18拠点ぐらいのところのいわゆる年に1回の夏祭りって言ったら TOTO 夏祭りのことを言う。
それはすごい
な。で年に2回ですね TOTO 社員たちは自分たちがものづくりとかいわゆるものを売ってなくても、うん、家族とか知人に来てもらって、うん喜んでもらうために年2回もですよ各工場でリモデルフェアって言って TOTO 社員がお風呂とかトイレとかキッチンの説明をですね、うん、やるんですよ。その時にいろんな協賛のパートナーさんが来て、うん、いろんなこうキリンさんだったらキリンのいろんなものをこう提供していただいてそこで楽しんだり、まあ、地元の業者さん、まあ、いわゆる家族サービス工場見学とか工場会をしてますんで。
なるほどね、
ある意味今回の番組で3回目にやるエンゲージメントに、
いやもうそれは非常に、ね、だから家族がお父さんがお母さんがどんな会社でどんな人と働いてるの見えてるんですよ。
おなるほどね、はい、それは素晴らしい取り組みですね、はい、ありがとうございます。野賀さんいかがですか。
そうですね、弊社の人事部はですね、うん、もともと入社して以来ずっと人事の中でローテーションしているものもおれば、はい、私のように外から来ているものもおるし、うん3M の中で人事じゃないファンクションからもともとエンジニアだったりとか、
いろんな人が
そうですね、うん、営業だったりとかっていったことで割とコンビネーションとしては非常に人事部員の中のダイバーシティってのは比較的ある方かな
と。まあ、そういうこと その宇治育ちの違う人たちがインクルージョンしてるってことだ。
そうですね。で、まあ、お互いの例えば私だったら社外ですし、うん、まあ人事以外のところから移動できた人であれば、うん、現場での経験あとはネットワークですね、うん、例えばその生の社員の声を聞きたいっていう時にですね、うん、自分のつてを伝って、まあ、これこういうこと考えてんだけどどう思うみたいなことが、うんまあ、リアルに聞けるような、うんまあ、そういったそれぞれのまあ強みっていうのを生かしながら仕事をしているというような形ですかね。
はい。そうすると、まあ、池田さんの話と野川さんの話をまとめると、まあ、入社以来ずっと人事の人もいてもいいだろうし、うん、全く人事経験したことない現場から営業だとか開発だとかそういうところから移動してきてもいいし、うん、または時によって専門職ということではキャリア採用で取ってくればいいし、ね、ということの中でその組み合わせでインクルージョンしていくこと自体で多分人事の機能っていうのは多分良くなっていくんじゃないかなと思うけど、小野さんいかがですか。
そうですね、先ほどもちょっとご質問させていただいた人事のトランスフォーメーション、うんまあ、それぞれの会社さんでいろいろな命題っていうのがあるんだと思うんですけど、はいまあ、それをやっていくために、まあ、人事部内の変革っていうのは、まあ、いろんな人が多様性があればその組織に、はいまあ、やっていくことができるのかなというふうに理解しました、
うん、なるほどね、うん、ありがとうございます。さあそれではちょうど時間になりましたので、今日のテーマ人事部内の変革についてはこの辺で終わりたいと思います。最後に 3M ジャパン株式会社の野川さん、 TOTO 株式会社の池田さん、日本オラクル株式会社の小野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のお話はいかがでしたか。楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。 HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。この番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社、企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン、企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンター、エグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチ A の提供でお送りいたしました。それでは来週もお楽しみに。